今日はテモテへの手紙第1の1章12節から20節です。このところではキリストの憐れみが語られています。12節を見ますと、パウロは私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝していますと彼は語っています。それはキリストが12節の終わりを見るとこの務めに任命してくださったということを言っているわけです。この務めとはもちろん福音を語ることであり、その任命というのは彼を使徒として選んでくださった、そして使徒というのは使わされるものという意味があるわけですけれども、いわばこのイエス・キリストの代理人として彼は福音宣教のために召され、そして使わされていたわけです。そして彼がその務めを全うするために私を強くしてくださると言っているわけです。ですから彼は自分の力でこの務めが全うできているということを言っているのではなくて、イエス・キリストが私を強くしてくださる、それは私たちも同じではないだろうかと思います。2000年経った今も、そしてまた私たちはこの日本の偶像礼拝の盛んな時代の中に生かされているわけですけれども、やはり私たちも同じ信仰、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる、この信仰が非常に大切であるということを思います。そして彼はこの特別に神様のために立派になしていたのかというと全くそうではなかったわけです。それは13節のところに、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。また15節のところには、私はその罪人の頭です。ということを彼は言っているわけです。まさに彼は悪に悪を重ねて、神様に敵対する者であったということです。しかしこのことは、実は13節の以前にはという言葉があるわけです。そして今は彼はこの使徒となって福音宣教の働きに任じられている。彼は以前はもう全く罪人であったわけですけれども、しかし神様の実は憐れみを受けた。16節にこの私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。まさに彼は神の憐れみによって、そしてまた寛容、この寛容っていうのは許しっていうことです。罪を許して、そして自分のものとして受け入れる。なんとイエス様は自分を迫害し、また冒涜し、暴力を振るうというようなそのパウロをイエス様は受け入れてくださり、そしてまた永遠の命を得ることができるその洗礼にしてくださった。だからどんな罪人でもこのイエス・キリストを信じ、このキリストに自分自身を明け渡し委ねていくならば永遠の命に預かるものとなる。そしてこの方こそ17節を見ると、世々の王、すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神であるとパウロは褒めたたえたわけです。私たちは三位一体ということを言います。でもその言葉は聖書には出てきません。しかしイエス・キリストこそ唯一の神である。また私たちを今の時代の中にあって、私たちの心の中に働き、慰めをと励ましを与えてくださるのは実は聖霊なる神であるわけです。そして聖霊ももちろん神であるわけですが、私たちはこの全能の神様を信じて、そしてまたその神様に栄光を期すものであるわけです。そしてこのことをパウロは弟子であるテモテに励ましの言葉として与えているわけですけれども、改めて18節のところに、私の子テモテよと呼びかけ、以前あなたについてなされた予言に従って 私はあなたにこの命令を委ねます。まあ、ここにこの予言に従ってっていう言葉が出てきます。その後もあなたがあの予言によってっていうふうにですね言ってるわけなんですけれども、じゃあその予言の言葉は何か。それはおそらくは使徒の働きの13章の始めを見ると、このパウロたちがこのアンテオケにいた時に神様のお言葉をいただいて、そして使わされるっていうことがあったわけです。そしておそらくこのテモテに対してもパウロはこの予言の言葉を、神からの言葉、まさにそれは聖霊によって使わされていくということであるわけですけれども、このテモテをエペソの教会の監督に任じて、パウロたちはそこを去って次のところに伝道していく、そしてその後をこのテモテに託するということになったわけです。ですから同じ、実は神様の賜物、ご聖霊が安守によって与えられていく、そしてそのことは実は次の手紙第二テモテの一章の6節のところに同じように、私はあなたに思い起こしてほしい、私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃えたさせなさいということを彼は言っているわけです。ですから、テモテも人格的に立派な人であったと思いますけれども、それ以上にやはり神の賜物、聖霊によって強められる、彼は人格的には優れていたわけですけれども、肉体的には弱さがあったのではないだろうか。この健康を気遣ってパウロも、この水ばっかり飲むのではなくて少量のブドウ酒を飲みなさいということを別のところで彼は語ってはいるわけですけれども、しかし何よりも重要なことは、この聖霊によって力が与えられる、神は私たちに臆する霊ではなくて力と愛と慎みの霊、聖霊を与えてくださる。それによって実は18節の終わりを見ると、信仰と健全な良心を保ち立派に戦い抜くためですとあるわけです。ですからエペソでの信仰の戦いがどれほど困難なものであっただろうか。もうアルテミス大神殿の総本山と言われるところです。そのところで伝道するっていうのはまさに困難を極め、パウロは私はこの獣と戦ったっていうぐらいの大変なところであったわけですけれども、それを愛する弟子テモテに託していった。そしてこの健全な良心っていうのはまた私たちにとっても大切なものである。それは19節を見ると、信仰の破線に遭いましたという言葉が出てくるわけです。で、船で一番大事なものは何かっていうと、船の舵であるわけです。舵自身は小さな機関にしか過ぎないんですけれども、それを右に寄せるのか左に寄せるのかっていうことによって、もう全然方向が変わっていくということです。そしてまた20節を見ると、もう具体的な人の名前が出てくるわけですけれども、ヒメナイとアレクサンドロで、彼らはこの神を冒涜してはならないとあるわけです。なんと彼らはもう信仰の破線にあって、そしてその健全な良心を捨てて去っていってしまった。20節の割には彼らをサタンに引き渡しましたという言葉が出てくるわけですけれども、本当にこのパウロとは非常に対照的です。パウロはかつては神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振る者であった。ところがイエス・キリストによってこの憐れみを受け、そしてまた寛容が示されて、彼は罪許され永遠の命を得ることになった、その洗礼となったわけです。ところがヒメナイとアレクサンドルは全く逆の方向に行ってしまい、もうサタンの虜となってしまう。本当に私たちは気をつけなければならないわけです。この世にはまだサタンは働いている、言うなればもう最後の あはきをして、もう使徒の働きを、この、黙示録を見るならば、もう最後の力を振り絞って私たちをキリストから離れさせようとしているということであるわけです。私たちは健全な良心、そしてまた信仰を持って、また御言葉をいただいて、この世の戦いを戦い抜いていかなければならない。そしてパウロはそのまな弟子テモテを励ますためにこの手紙を書いたわけですけれども、私たちもこの手紙をしっかりと読まさせていただいて、心に留め、そしてまたこの戦いを戦い抜いて勝利していくものとさせていただきたいと思います。